青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、大和石材店長の川原田俊樹さんです。川原田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマは、お墓についてです。お墓を建てる経験っていうのは、村下先生は建てたことはありますか？
僕は自分自身という、まあ先祖代々のね、お墓もうすでにあったから。
あるから、改めてね、建てるっていう経験はまずはね、あんまりないんですが、もし建てるとしたら、こう、どんなことに気をつけたらいいのか、もう、さっぱり私もね、わかんないんですけど、そういったところを、川原田さんに、こう、お聞きしていきたいなと思っています。まず川原田さんはですね、一級お墓ディレクターということで、大和石材には、こう、何年ぐらいお勤めされてるんですか？
はい。ですね、今年で、23年目に。
そうなんですか、大ベテラン。
早いものでして、なりますね。
職種としてはいろんなことを経験されてきてるんですか？
そうですね。もちろん最初からこういう営業職で入ったわけではなくて、最初はこのお墓をこう建てる。
実際に。はいはいはい。
工事部っていうんでしょうかね。
そういうのもやられる。
はい。そういう、基礎的な部分から入りまして。はい。
じゃあそういう経験の上で営業されたらまた全然ね、お客様のとのお話も全然違いますよね。
そうですね。やっぱりそういったところが非常に説明もお客様に対してね。
ちなみに手掛けてこられたお墓何件ぐらい終わりになるんですか？
そうですね。会社全体でいきますと、約8000基以上。
すごいですね。
木っていう単位なんだ。
そうですね。
8000基。なるほど。
私、個人的に、できていきますと、約1500基以上。
すごいじゃないですか。
のお墓作りを。
今ちょっとこう、1500基のお墓の絵が私の頭の中に。そうなんだ、はい、すごい。そのさっき、一級お墓ディレクターっていうふうに、ご紹介したんですけども、これはどういう資格なんですか？
これは日本石材産業協会っていう、唯一の統一団体があるんですね。その団体が主催となって、簡単に言いますとですね、お墓に関する、確かな知識を持っている。あるいはお墓の正しい知識をきちんと、お客様の方に伝えることができている。
はい。
っていうのが、定義になっている資格となりますね。
ね、それはとっても大事な、私たちにしてみたらね、やっぱり一緒に一度あるかないかで、これまでね、ずっと何年間にもわたって、川原田さん、ご自身としてはこう、携わっていらっしゃったんですけども、やっぱりこう、時代の流れというか、お墓にもこう、流行りのようなものがあるものなんですか？
そうですね、正直私入社した頃はですね、縦に長いお墓、それが、非常に多かったんですが、最近はですね、逆にこの背の低い、洋型と言われている。
なるほど。
外国人の方が。ああいう形が。
はい。あの形のお墓が、今当社でもですね、約7割、あるいは8割。
そうなんですか。
ぐらいも占めて。
はい。そうですか。
そうなんです。非常に多くなってまいりましたね。
流行のようなものが ね、あるんですよね。なんかちょっと最初に聞いておきたいんですけど、大体こう、平均でいいんですけど、お墓をこう、じゃあ建てたいですってなったら、おいくらぐらい用意したらいいの？
そうですね。石の材質であり、いろんなその、
持ってらっしゃってる、
墓地のサイズとかも、いろいろこう、あるわけなんですが、大体平均でいきますと、大体150、60万くらいのあたりで、建てられている方が、多いような。
じゃあ、この後、詳しくお墓について教えていただきたいと思います。例えば、じゃあ、具体的にお墓建てていきますってなったら、まずこう、石を選ぶとかですか？その石とかもいろいろあるんですか？
そうですね。石は最近もう世界各国、あらゆるところからも取れるようになりまして。
世界外国のものなんですね。
そうですね。もちろん国内でも取れるんですけれども、 まあ、種類でいきますと100種類以上あると
なん
そんなにあるんだ
選べない
選べておりま す,
すごいですね。
じゃあどういうふうに選んでいくものなんですか。
非常にそこから選ぶのは非常に大変だと思います、ですからまあ、当社はですね、例えばその石の選び方として一つの目安があるんですね、
はい、
まあ、それ何かと言いますと、この吸水率、
吸水率、はい、水のことですか。
そうですね、含みやすいか、含みづらいか、あと見かけ比重、これ石の重さですね。
ああ、なるほど、はい、
その石の目が詰まってれば詰まってるほど非常に重いと、まあ、軽いよりは重い方が非常にこう硬い、
いいわけですよね。
そうですね、もちろんそうですね。あと最後になりますが、圧縮強度。
圧縮強度、
ちょっとこう分かりやすい表現、
なるほど、そういう指標を掲げておられるってことですね、
そうですね。これを見ながら一つのこう石を選ぶ目安として皆様方に、はい、選んでいただいております。
あと色とか、
はい、昔は黒みかげっていう、はい、なんかこう
よく見る、
ね、よく見られてる
スタンダードな、
スタンダードな、はい、
はい、
で最近はその真っ黒っていうのはどうしてもこうホコリが目立ってしまい、
そういうことですか、
お墓の掃除が非常に大変だと、まあ、石そのものは非常に高価で素晴らしい石なんですが、最近はそういう、こう真っ黒ではなくちょっとこう青っぽい石とか、あと明るい雰囲気にしたいっていう方はピンクとか、
ピンク、
はい、
ピンクもある、
ピンク系の石なんかもありますね。
なるほど、
すごく、じゃあその作られる方と言えばいいのか、中に入られる方と言えばいいのかの、その個性とか、ご意向とかがすごく反映され
してきますね。
るってことですよね。
そうです、そうです。
すごくいいことですよね。
ね、一方で、その、今のこう時代、やっぱ家族の人数減ってきてるとか、なんかその子供の数がね、少ないとか、そういったことがお墓に影響してる部分ってありますか？
そうですね。本当にもう少子高齢化っていうこともありまして、お墓の継承問題、
あ、はい、
後継ぎ問題ですよね。これも非常に最近一つの問題になってきております。で、その中でいきますと、永代供養、聞いたことあるかと思いますが、永代供養される方も年々増えてきておりますね。ただその、やっぱりちゃんとお墓として、お墓に納骨をして、きちんとこうお墓参りをされたいという方もやはり中にはいらっしゃる。
やっぱりそこにこう行って、そこにこうやっぱり亡くなった家族がいて手を合わせたいっていう、ことなんですよね。
そういう部分において最近多くなってきておるのがですね、両家墓、
両家墓、
それこそ御両家の両家のお墓っていうことなんですが、やはり嫁いだその奥様のですね、ご両親、もし仮にご不幸があった場合、見ていく者がいない場合、まあ、永代供養っていう選択がすぐこう浮かんでくるかと思いますが、ただやっぱり娘さんとしては嫁いだ先のご主人様のお墓の中に一緒にこう納骨、
なるほど、じゃあ結婚した時もご両家で、
ご両家で、
亡くなった後もご両家で、はい、みたいな、
まあ、いいことだけど ね,
ね、やっぱその後の残された人のねこととかを考えた時に、はい、まあ、それも本当に時代の鏡っていうか ね,
ね, ね、そうですね。ですからもう両家のお名前もちゃんと彫りますし、で中にはですね、その納骨堂の中なんですが、はい、いくら両家といえども一緒に混ざってしまうのは嫌だっていう方も中にいらっしゃるんです。
なるほど。
ですからどうするかと言いますと、中に仕切りを入れます。
なるほどね。
はあ、なるほど。
途絶える方はその部分狭くして、ずっと長く続く広く。
なるほど。
はい。 そういうふうに対応される。
すごい、なんか二世帯住宅とか。
そうですね、もうおっしゃる通りです、ね、おっしゃる通りです。
確かにそうだ、
まあ、かえって粗末にならずに、
あ、まあそうですね、
大々的に供養ができるってことで、非常に、素晴らしいことだとは思いますが、
いや先生はもうすでにほら決まってるっておっしゃったけど、うん、今のお話とか聞いてどうですか。
いやでもね、本当にやっぱ子供がね一人だったりとか、まあ女の子だけとかだったりするとね、結構そういう場面に直面しちゃうわけなんで、やっぱ時代を映してるんだなと思いますよね。
ね、私も実は実家がほら大阪なんですよ。だから大阪に行けば、まずはお墓参りからっていう感じで、まあそれはそれでね、いい時間ではあるんですけども、でも今の話聞いてたら、やっぱりこう、残された家族のことも考えてのお墓、こう選びとかお墓を建てるっていうことかなってね、思いましたよね。はい。ありがとうございます。次のコーナーでは、大和石材さんのこだわりについてお聞きします。展示場があって、はいはい、でもういっぱいこう展示されてるのは私も拝見するんですけれども、は
い、
どれぐらいあるんですか？
そうですね、だいたい80基。
あ、そうなんですね。
程度、
それぐらいは、
展示させていただいておりまして、
ものが実際にあればね、わかりやすくてね。
そうなんですよね。やはりたくさん飾って、置けばですね、うん、お客さんもいろいろこう選択できるっていうことで、はい、ゆっくりご覧いただけるのかなというふうに思っておりますが、
そういう実際のものを見ながらいろいろとこう相談されていくと思うんですけど、はい、大和石材さんならではの こだわりっていうのを教えていただいてもいいですか？
は
い、
そうですね、まあやはり毎回見場も非常に大事な部分ではあるんですが、立ててしまうと実際こう隠れて見えなくなってしまう部分、ここを非常に重要視しております。まあ、例えば基礎工事、
はいはい、
まあ、当社の基礎工事に関しては、住宅とかビルなんか建てるときに、強度計算っていうのをする、まあ、構造強度計算士っていう方がいらっしゃるんですが、私たちの基礎工事もその構造強度計算士の方に依頼をしてですね、その科学的な根拠を用いた基礎工事を全てのお客さんに徹底してやっております。
素晴らしいですね、
はい、
それこそこう地震とかがある時、
はいはい、ね、もうこの基礎の構造であればもう強い地震来ても大丈夫だよというお墨付きもいただいております。
他にはどんなこう特徴がありますか？
そうですね、お墓作りの、まあ、工程っていうのがあるんですが、本当は直接現場に来ていただいて、お客様に来ていただいて、見ていただくのが一番安心していただけることかと思うんですが、ただ仕事をされている方であれば、やはり都合もなかなかつかないということで、当社はその工事の要所要所をちゃんと写真を撮ってですね、工事のこの、まあ、工程報告書っていうのを作成をして、随時お客様の方へ郵送で確認していただくということを徹底させていただいております。
ね、安心ですよね。
そうですね。
はい、
でこう無事にお墓がもう立ってっていうことになって、はい、その後も何かこうサービスとかされてるんですか？
そうですね、その、まあ、お墓はもちろん建てで納骨をして、はい、まあ、魂をして完了と、まあ、お引き渡しするわけですけれども、まあ、実際そこから建て終わってからもやはりお墓っていうのは非常に大事になってきます。
はい、
その、まあ、当社はですねこの10年間の保証っていうのを付けさせていただいておりますが、やはり我々天然の石を扱っております。ですからいくら石といえどもそんなに数は多くはないのですが、パカッとこうひびが入ったり、何もこう故意的にやってないのにこう割れてしまったりと、そういうのもこう仮にあった場合は無償で新しいのに交換をさせていただいているということです。
なんかそういうサービスだとすごく安心できますよね。
ねえ、やっぱりこうこれまで川原田さんのお仕事の中で何かその心に残るような事例といいますか、お客様とのこう関わりとか、はい、そういったものはありますか？
そうですね、まあ、だいぶ前のお客様のお話になるんですが、まあ、だいたいこうお墓のお話を始めて完成までっていうのは、まあ、半年、まあ、長くても1年っていう感じではあるのですけれども、 3年かけて
3年
3年かけて一つのお墓作りをさせていただいたお客様いらっしゃいまして、
それは どうしてそんな3年、
はい、はい、まあ、きっかけはホームページからのお問い合わせだったんですが、まあ、住まいが盛岡の在住の方でして、で非常にそのお墓のデザインとか彫る文字なんかもすごくこだわりを持っている、で寸法もお客様の方からこういうサイズで、あとデザインもこんなデザインで、これをなんとかお願いしたいっていうことで、何度も何度も青森にお越しいただいてですね。
そう、地元にもね、きっとあるのに、
はい、そうなんです。
それでもやっぱり大和石材さんがいいっていうことで、はい、何かそのデザインとかあったんですか？はい、
そうですね。カサブランカ。
あ、はいはい。お花ですね。
そうですね。非常にこう、思い深い。もうこれだけはもう、必ず掘ってくださいというリクエストがありまして、ですからその彫りもですね、非常にこだわりがありまして、普通に彫るんではなく、本当にもうそこにお花があるかのような、そういうイメージで彫ってもらいたいと。ですからまあこう立体感を、
その表面的な模様じゃなくて、そこにこう浮き上がらせるわけですね。
本当にもう浮き上がってるかのように見せてほしいと。
すごい。それはじゃあ今そのお墓は盛岡の方にあるわけですね。でもきっとそのね、多分そのね方だったらこう頻繁にお墓参りされてるんだろうなと思いながらも、でも行けない時もお花がそばにあるんだよみたいな感じでね、その思いがじゃなくなったその夫さんにこう伝わった、
うん、はい、
ね、きっと伝わってるっていうことなんですかね、なんか素敵な、ね、お話ですよね。いや、今日その今のお話も含めてこうお墓のお話ってなかなか普段しないし聞けないことが分かってきて、小村先生どうでしたか？
いや、まあお墓ってね、本当なかなかこう話題にもしにくいんだけども、まあ誰もがやっぱいつかはやっぱ亡くなるわけなんで、いつかやっぱお世話になるもので、すごく大事なもんだし、やっぱ今川原田さんのエピソード聞いてて、やっぱその家族の方にやっぱ寄り添って、普通はね、商売だけ考えたら、いや、そんなのできませんっていう選択もできるでしょうけども、そういう合理性をまあ、ある意味無視してとかく寄り添ってそのご希望に応えるっていう、まあ、会社としてのやっぱ姿勢としてもすごく素晴らしいなというふうに思いましたね。あと、まあ前半のお話をお聞きしてて、やっぱこう両家墓、ああいうのってやっぱこうお墓って、まあある意味こう洋風化が進んでるのもそうだけど、やっぱ時代の鏡的にこうやっぱなってるんだなっていうのをすごく思いましたよね。
そうですね。やっぱ
ずっとやっぱね、子孫、自分の子孫も含めて、付き合っていく大事な、まあ、場っていうか、まあ、先祖に思いを馳せる大事な空間っていうか場ですからね、まあ、そこはやっぱぜひ自分もそうだけど、やっぱこだわってやっぱそういう会社さん選んだりとか、お墓を作りたいなというふうに今日のお話聞いてて思いましたね。
そうですよね。
いい話ありがとうございます。
本当にそのお墓を作っていくそのプロセスそのものがこう安心した状態 で、
そ、 うです、ね、
そのお墓できるまでの過程がこう癒しの、ね、プロセスそのものであるかのようなこう、ね、印象も受けたね、とってもいいお話でした。で、ね、はい、今日は川原田さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はコメンテーターの村下浩一先生と大和石材店長の川原田俊樹さんをゲストにお墓作りについてお話をお聞きしました。